この朝は起きよ光を放て、起きよ光を放てという題で、御言葉を取り継がせていただきます。これまでに救い、献身、清め、ということを見てきましたが、この朝は照明、今の飯ですねについて共に見ていきたいと思います。私たちはこの世においてさまざまな患難苦難、試練に遭うときに、まるでこう暗闇の中を歩むような、経験をすることが あると思います。あったと言った方がいいかもしれないですね。もしかしたら今そういう方もおられるかもしれない。先が見えずにどこに向かって進めばよいのかわからないということが、あると思うんですよね。けれどもイエス様はこのように約束しておられる。ヨハネの8章の12節、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持つのです。なぜイエス様に従う者は闇の中を歩むことがないのか。そうですね、イエス様が光だからです。今聞こえました？はい、私も聞こえました。その通りですよね。主が闇を照らす光、命の光だからですね。イエス様ご自身が、この方を信じる者、彼に望みを置いて歩む者は光を自分自身のうちに持っている。外側ではなくて自分のうちに持っているゆえに、闇の中でも光を失うことがない。ですからイエス様を信じることが大切なわけですね。じゃあ全ての人が命の光を持って闇ではなく光の中を歩んでいるのかというと、どうでしょう。信仰者は光の中とは言いたいわけですが、どうですかね。最近は暗いニュースが多いっていつの時代も多分言われてると思うんですが、そういうことを耳にしたりしますが、でもこの世が暗いニュースで満ちているのは当然といえば当然ですよね。もうアダムの時から暗いニュースですよ。神様に背を向けて、でその子供の代にはもう殺し合い、兄弟喧嘩の殺し合いですから、そういうことですよね。でもそのようにこの世が暗いニュースに満ちているのは当然、人はもともと光を自分のうちに持っていないからです。人類最初の人アダムがこの命の源である神様から離れた時以来、人は光を持っていない、命を持たないものとなったわけですよね。その事実は私たちをして、その皆が死に至るっていうことがもう明らかにしているわけです。もちろん命を受けて、生を受けてこの世に生まれてきたという面では皆が命を持ってますよね。そういう意味ではある意味こう、赤子のベイビーの誕生っていうのはこう何か希望を与える、明るいこうイメージを与えるわけなんですけれども、でもその先に死が待っているゆえに、闇が、死の影が私たちを覆っているわけです。それを受け入れたくない人はどこまでもこう人の素晴らしさを求めることでしょう。必死に自分が輝こうとすることでしょう。人の努力や頑張りで命の光を獲得できるかのように、またそれをいつまでも持つことができるかのように思いますよね。でもそれは決して長続きしない。それは現実ですよね。美しさも力も必ず衰える。やがては死に飲み込まれるわけですよね。でもそのように闇が地と人々を覆う中で、神様は預言者イザヤを通して、起きなさい、光を放てと命じられた、語られた。暗闇が地を覆っている、暗闇が諸国の民を覆っているのに、どうやって人はそこで光を放つことができるんでしょうか。一節の後半にこうありますね。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。主の栄光が来た。主の栄光があなたの上に輝いているからだ。二節の後半。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。 私たちは自分で光を放つのではなく、主の光、主の栄光が来て、彼を待ち望む者の上に輝くゆえに、主の光を放てというんです。つまりその主の光を受けて、それを反射する。その栄光から栄光へとありますけれども、私たちは主の栄光を反射する、反映させる時に、その輝かすことによって主の栄光は闇の中で放たれる。そしてその光を見て、人々はその光のもとに集まってくる。光というのは、そのね、輝きとして皆さんもそんなね、この世ではオーラがあるとか言うかもしれない。でも何か違う、何か明るいものをこう実際分かりますよね。霊的な意味で暗い影が覆っている人、私たちはそうではないと信じたいわけですが、でこう光が差している、それは内側から放たれる主の光ですよね。命の光ですね。これは当時ですね、国の滅亡、預言者イザヤは700年前後の人です。紀元前700年の人ですから、北イスラエルは紀元前721年2年頃にアッシリアに滅ぼされています。で南のユダ、エルサレムがある方は586年なの、まだその後なんですけれども、いずれにしてもこう異国にが来てですね、自分たちの国が滅びる、捕囚に連れて行かれる、そういった本当に暗闇が覆っている、まあ、戦争って言ったら戦争ですよね、そういう中で暗闇が覆っている中で、神様は終末のこのシオン、つまり神の民の栄光について語られたわけです。ただ光が来ますよって終わりじゃないんです。起きて光を放ちなさいっていうのがまずこの命令ですよね。なぜならば光が来たからだ。主の光が輝いているからですね。私は聖書学院での 最終学年4年目をですね、韓国で過ごしました。韓国のソウルにあるソウル日本人教会、今は多分もういくつも日本語教会はあると思うんですが、当時はそこまで、当時って言ってもそこまで昔ではないんですけど、そんなには聞かなかったですね。で、まあ、そこ あのソウル日本人教会でインターン生としてですね、9ヶ月間、奉仕をしました。そしてその時に卒業後の進路をですね、そこで祈り求めていました。その頃私の心にあった思いは、韓国で副牧師かまた伝道者としてですね、何らかの形で牧会に携わりながら学びを続けるというものでした。9ヶ月っていうのはある程度は学べるんですが、その学んだものを生かす時ではないんですよね。ですからもう少し学びをしたかったわけです。けれども、もともと私はアメリカで救われて、この教会の祈りとサポートによって日本に送られたものですから、その導きからすると、まあ、北米に、北米ホイネスに加入することが主の導きのようにも思えました。まあ、その中で実際に声がかかったのはこの教団からですけれども、本当はその1年前にですね、面接を受けるはずだった。でもまあそれを話し出すと長いので、まあそれはとりあえず置いて、でもその北米ホイネスの面接を受けてはどうかという具体的な形でですね、その鍵和田牧師を通して勧めを受けたんですね。けれども、たとえ面接に合格しても卒業後すぐの渡米の可能性はほぼゼロだと言われました。というのも、当時日語部の牧師の数は足りていたんですね。まあ、ここは特殊です。やっぱり異国の地にある日本語教会ですから、その空きがなかったら、そこに使わされるということはないわけですね。ですから、たとえ合格しても受け入れられてもほぼゼロで、当時は日語部のその牧師で、私の前には今のハワイの関先生で、サンロレンゾの島田先生、サンタクララの、その前はウエストコビナですが、中尾牧師がですね、任命地を待っていたんです。3人の、そういう時ってあんまり珍しいんですけど、その同じ時期にそれだけ待つっていうのはね、なんですが、まあ、彼らが任命地を待っていたわけです。でその後の私でしたから、まあとりあえず5年先はまでは認知はないだろうという話だったんですね。でそのことは神様がこの道を閉ざしているかのように思えました、最初は。ですから私は、 自分自身にですね、いろいろとこう問いかけた、質問をしました。数ヶ月先のこと、これはつまり卒業後すぐですけれども、そのことがわからないのに5年後のためにわざわざアメリカに面接に来るのか、で、その5年後の保証を得るっていうか、そのことのために来る必要があるのか、そもそも自分はアメリカでは救われたんだけれども、場所としてはね、でもアメリカのその日系人教会、この教会にで奉仕牧会をしたいっていう、こう願いっていうか思いがあるのか、やはり卒業後はまた韓国に戻るべきではないか、いや牧師の足りていない日本で奉仕するのが私の証明としては収穫は多いが働き人が少ないので、働き人が少ない日本ではないか、まあ、実際には日本っていうのはもう全然チョイスになかったんですけど、私としてはね、まあそういったこと、いやそれとも神様は全然違う方へと私を導いておられるのではないだろうかということをいろいろこう自問自答していました。どこに主の導きがあるのかと祈り求めるのですが、明確な示しがないまま時間だけが過ぎていった。その中で主はこの御言葉を語ってくださったんですね。イザヤ書60章沖を光を放て。その進路とは全然関係ないように聞こえるかもしれない、でも私にとってはハッとさせられた、目が開かれた時でした。その頃の私は進路をアメリカか、まあ、平和なあれですよね、悩みですよね、アメリカに行きたいか韓国に行きたいか日本に行きたいか、でも当時の私にとってはそれは平和な悩みではなかった。私は自分で好き勝手、願ったから、在日韓国人として生まれたものではない、でアメリカに来るのもアメリカンドリームを夢見てきたわけではない、もう日本を脱出したいって言っていやいや逃げていたところで主に捕らえられたわけなので、そういうこうそういう理想ではなかったんですよね。だからこそ自分は果たしてどこで使えるべきかっていう、そういうことがあったわけです。でも実際にはその国といったどこ場所というものでこの自分の進路を選ぼうとしていました。自分にとってどこが良いのか、どの国に主は導いておられるのか、まあ、大して言葉はできないのにそんなことを思ってたわけです。でもちろんそれは大事なことだった、でも最も大切なことはどこで働くのかではなくって、主が導かれるところに、主が召されたところに、それがどこであったとしても従っていく信仰があるのかっていうことでしたね。それを問う必要が、問われる必要があった。たとえそれが自分の願わないところであったとしても、この御言葉を通して主は使わされるところがどこであっても、私自身はいつも起きている、目を覚まして起きている、そこに立ち上がる、そして主の光を放つことを主は語られた。自分で輝こうとしても輝けないのはそれまでの経験を通してですね、少しは学んでいました。それでも全部は学んでないですね、これまでの証の中でも自分が大きくなるっていうことをこう証してきましたけれども、輝けないことは学んでいた。ですから主の光を放つには自分自身が小さくされる、砕かれていくけれども、主が大きくされることが必要で、そのようにして主の光に自分自身が照らされて歩むならば、主の光は私を通して放たれると主は約束してくださったんですね。で、このことが示されたときに、私の中でそれまで最も大事なこととしてあった、どこで主に使えるべきかという場所の問題を主にその時委ねることができた。チャレンジでしたけれども。そして渡米は早くても5年先っていうのも、そういうのがありながらも、でもその時実際に声がかかった、導きがあったのはそこだったわけです。北米だったわけですね、ここだったわけです、その面接を受けることにしたわけです。当時25歳で、まだ結婚する前であった私に、一つの教会を任せても大丈夫か、これは私が思ってたことなんですが、どうなんでしょうね。そういう心配もあったんだと思いますが、まず一次面接で南下牧師会の先生方と面接をしました。でその後の先生方の話が実に長かったんです。 私は別の部屋で待ってたんですけれども、なんでそんなに長いんだ、何が問題なんだ、いろいろ思い巡らしますよね。やっぱし違うかったんじゃないか、そういうのもありながら、こういろいろ思い巡らしながら、でも結果は合格だったわけです。まあ、細かいことは飛ばしますが、でその後に教団全体の先生方の前で二次面接を受けました。すでに南下牧師の牧師会の推薦があったので、二次面接はスムースにいって教団に受け入れられることとなったということは、私にとっては5年間じゃあどうするのか、とりあえず受け入れられたんだけど5年間どうするのか、あ、じゃあこの5年が学びの時ではないか、韓国に戻れるんではないか、いろいろこう思い巡らして、ね、どこでって捧げたつもりなんですけど、やっぱりそういうのが顔を出したりするわけですよね。ところがその主の導きを求めようとしていた時に、ウェストコビナーの牧師であった当時、大川先生ですね、大川道夫先生が早いリタイアをされた。予定ではなかったみたいですけれども、早いリタイアをされて、私はすぐに行くことになった。一つ空きができたということですね。宗教ビザを取得次第、すぐに渡米することとなりました。実に驚くべき展開で、私のこう、ね、願い、コントロールをはるかに超えて、もう、ね、5年はないよって言われて、でもそういう道が開かれた。結局ビザの取得に10ヶ月の間、時間かかったわけですけれども、2ヶ月半のここで の小野さんのお宅で、武井さんのお宅でお世話になりながら、ここでの訓練を終えて、26歳の時に私はツーソンの教会のソロ牧師ですね、一人の牧師として、そこで着任しました。当時ツーソンの教会には7、8名の英語スピーカーの方がいました。改修の約4分の1ですね、4分の1の方が英語を話す方、バイリンガル教会です。そこには英語の牧師はいません。3名の執事の方がおられるだけでした。で、進学校を卒業したてで牧会の経験のない私、また実はというか、もう皆さんご存知だと思う、英語があまりできない私、まあ、先生方はそれを分かってて使わしたんですから、本当に信仰を持って送り出してくださったんだと思うんですが、そのような中で初めての牧会がスタートしました。最初の 2,3 年は本当に大変でした。何をやって、何が何だか分からないの中でいろんなことがあるわけですね。まあ牧師なんだから毎週説教して当たり前って思われるかもしれない、でも実は大変なんです、毎週するっていうのは。中5日ぐらいで本当に大変だっていうのを伝えたいんじゃなくって、本当に自分自身が取り扱われてないとお勉強ではないんですよね。でそれをね、自分自身が分かる、主の恵みでしたね、強いられた恵みでした。でもその中で本当になぜここに来てしまったんだろう、御言葉が与えられて信仰を持って出てきたんだけれども、そういう中になぜここに来てしまったんだろう、神様は本当に私をこの地に導かれたんだろうか、主の召しを聞き間違えてしまったんではないか。ビザが3年間ですから、ビザの終了後にもう日本に帰った方が良いんではないか。まあ、皆さんもいろんなところを通ってこられたので、それあれが分かるかもしれません。そういうことを繰り返す中に、でも神様はその都度、あ、もういいよではなかったんですね。もう日本に帰っていいよ、あなたがしたい道を選びなさいではなくって、私をこの御言葉に戻された。あなたは起きなさい、あなたは光を放ちなさい、どこでこの問題があれがあるから自分はダメだできないじゃなくて、あなたは起きて光を放て、なぜならあなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ、私の光ではない、主の栄光がそこにある、主は私が自分の悟りや力によってではなく、まず自分自身がこの主の恵みに満たされて、そのあふれるもので牧会にあたることを教えてくださいました。でその恵みの一つというのが、牧会3年目に長男が与えられたこと。それまで私のうちには、まあ実はというか、神様の子供としての平安がなかった。皆さんありますか、神の子であることの平安、父なる神様を本当に我が父と持つこととしての平安、皆さん持っておられますか。私はその時なかった。 主によってあがなわれたもの、救われたものという意味での神の子としての立場は理解していました。もうそれまで学んでいますからね、もう毎日のように祈って学んでますから、自分が神の子供とされたんだ、救われたんだっていうことは当然理解しているわけです。がそうでありながら、子供であるゆえにこの父なる神様から愛されている、その存在をそのまま愛されているという実感は全くと言っていいほどなかったわけです。ですから主のために自分が一生懸命何かをしているときにはそれは良いんですけれども、自分が何もできない、役に立てない、思うようにいかない、いろんなそういうのを見たときには、主は私を愛してくださらないようにも思えたわけです。ところが自分自身にこの息子が与えられたときに、その息子の存在をただ喜ぶ自分自身を発見した。彼が私のために何かしてくれるはず、まあ、はずはないって言ったらあれですけれども、まあ、基本的にベイビーですから、こちらがケアするわけですよね。おむつを替えたり、あやしたりするわけです。ベイビーが何か手伝おうかっていうのはないわけですよね。でも、その子を喜ぶ、喜んでいる。なぜ喜ぶのか。我が子だからですよね。自分の分身だからですよね。その存在が本当に大切に思えた、実感として受け取れた時でした。そう思えた時に、ああ、神様は私のことを、元は子ではないんですよ。でも、イエス様の命という代価、大きな大きな代価を払って我が子にしてくださったこの私を、我が子であるゆえに愛してくださっている。私が一生懸命何かをしてご褒美として、あ、神様よかったねって言う前に、神様は私が父のもとに帰った時点で私を受け入れて愛してくださっている、祝福してくださっているっていうことが、そういう意味で心で分かった時でした。その時からこの神様に対するこう信頼っていうものが大きくされたように思います。それまでは主人としもべの関係、皆さんどうです？主人としもべの関係では縦の関係ですよね。私はそれが強かった。だから主人のためにっていうのが強いわけです。でも役に立てなかったら主人からね、認められないみたいな感じが強かった。でもそこに父と子の愛と信頼の関係が築き上げられ始めた。完成はしてません。でもその時から目が開かれ始めました。結局ツーソンでは5年半牧会に携わりました。そして今から約3年前に私は自分が救いに預かったこの教会の牧師として使わされてきた。で、このことは私の計画には全くなかったんです。そういうとこもしかしたら、え、願ってきたんじゃないのかって言われるかもしれない。でも実際にはそんなことは考えもしてなかった。当然ね、皆さんもそうだと思います。自分でこういうふうにして、ああいうふうにしてってならないですよね。ましてや他の、ね、牧師をどこかに移らして、で自分がそこの場に入るような状態ですよね。牧師っていうのは何人もいるわけではないですから、副牧師として来るわけでもないんですから、そのね、そういうことはできないので、私の計画ではないんです。願ったからここにいるのではない。でも神様が導いてくださったゆえに、私は今この時ここで皆さんと共に主に仕えるものとされています。感謝なことです。でも主によって導かれました。そして私はここでも私自身の召しとしては、沖を光を放てなんですね。沖を光を放て、私には人間的な意味でのこう特別な人を引きつけるカリスマ性はないと思います。もうご存知だと思いますけれども、ギターも弾けないし、何か華やかにね、何かこうあれができるわけでもない。人々をですね、この地に大勢集めるためのアイデアが、いろんなアイデアがあるわけでもない。でも主の御言葉をいただいているゆえに、私自身また皆さんが御言葉に固く立つ、起きて主の光を放っているならば、人々は主の光のもとに集まってくると信じています。 出ていくのは大事ですよ。私たちから出ていくのは大事です。人々のもとに出ていくのは大事でも、こう集めてっていうよりも、私たち自身が主の光に照らされて起きて、主の光に照らされて、その光を持って私たちが歩んでいくならば、主はこのご自身の光のもとに人々を使わされる、送ってこられる。でこの神様の祝福は信仰の父アブラハムの証明にも見ることができますよね。神様が彼を召し出された時に、主は具体的な行き先を告げることはしなかった。あなたはここに行きなさい、あそこに行ってこういうことをしなさいとはアブラハムにはおっしゃらなかった。ただあなたは生まれ故郷、あなたの生まれた故郷、父の家を出て私が示す地に行きなさい、そう命じられて、でも神様は彼を祝福とされた、祝福のもといとされた。私があなたと共にいるゆえにあなたは祝福なんだ。だから祝福を求めていろいろこっちにあっちに行きなさいではなくて、あなたが祝福、祝福のもといだから、あなたが行くところがそこに泉が湧き出ますよ。なぜならば私があなたと共にいる、私が私の光を持ってあなたを照らすと約束しておられるからです。私たち信仰者は皆このアブラハムの子孫ですよね。イエス様につくバプテスマを受けることでイエス様と一つにされた、皆同じ種の御霊を飲むものとされた。神様である、この祝福である神様をうちに宿しているゆえに、私たちは祝福の存在とされているんです。皆さん信じてますか、そのこと。いや、もう闇、周りは闇、いろんな暗いニュースがある、でも私は 光を放っているって信じてます。皆さん、私自身、その皆さん、自分自身は光なんだ、祝福のもといなんだ、この祝福は奪われることはないんだって信じていますか。私たちは祝福とされているイエス様、光を持っているゆえに、闇のただ中で光を放すことができる。それは命の光であるイエス様をうちに宿しているからですよね。イエス様が来られた時、イエス様はどこを拠点とされました。イエス様はエルサレムに行かれました。カペナウムで住んだってありますね。ガリラヤ地方です。なぜエルサレムではなかったんですか。宗教の中心、祭司、律法学者、皆長老たちがそこにいますよね。神殿がありました。皆がここに集まってくる。なぜイエス様はここに行かなかったんですか。ではなくて、北の地方、鉛が入った、ね、ペテロの鉛があってすぐガリラヤ人って分かるような、その地方、異邦人のガリラヤに行ったのは何でですか。なぜそこに住まわれたんでしょう。自然があって素晴らしいと思ったからですか。イザヤ書9章、これもイザヤ書ですね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。でこのあと9章のこのあとに一人の緑子、そのイエス様、救い主の誕生の予言が記されているわけですけれども、ただその暗い町に光が灯ったんではなくって、神様がご自身の光をここに与えるゆえに、その暗闇に光が照りますよ。イエス様は闇が覆うところに光を照らすために、ご自分の光の中を人々を歩ませるために来てくださった。だから自分を光のように思う人のところではなくって、闇の中で光を求める人のもとに行かれたんですね。当時のエルサレムは自分たちは光だと思っています。自分たちが命を持っていると思っていました。ですからそこには行かれましたよ。でもイエス様はまず行かれたのは闇の部分、望みがない暗闇の中にいる人々のもとに、光をご自分、光であるご自分がそこに行かれた。光とは突き詰めれば命のことですよね。ただこの明るさではない。命がなければ、 ただどれだけ輝いているところにいても、私たちはそこに本当の光、望みを見ませんよ。命ですよね。命があるところ、命を与えるもの、それが私たちにとって、私たちを照らす光ではないですか。私たちはかつてみんな神様から離れ暗闇の中を歩むものだった。それゆえに行き着くところは死。何をしてもどっか暗闇が覆っていた。けれども、主がその罪に対する神の裁きをご自分が受けてくださった。十字架にかかって死んでくださったゆえに、私たちに生きる道が、命の光の道が与えられた。私たちもかつて暗闇の中にいた。でもその中に本当にこのイエス様の光を見たわけですよね。今日あなたはイエス様を罪と滅びからの救い主と信じていますか？信じていますか？信じているならばあなたは命の光を持っている。すでにイエス様をうちに持っています。永遠の命をうちに持っているゆえに、あなたは祝福の存在なんです。祝福のもといとされている。詩編の119編、105節。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。イエス様をうちに持っていると言っても、見えませんよね。見えない。じゃあどうやって私たちは光を持って光に照らされて歩むんですか。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。イエス様ご自身が光でも、イエス様のその御言葉が私たちを照らす。私たちにどこに歩むべきかを照らす。でも私たちが何をしたらいいのか、どこへ行ったらいいのかの前に、私たちにその命の光、救いということが何であるかを十字架を通して示してくださっています。私たちはこのイエス様に向かって、私たちの道を照らす真の光であるイエス様に、私たち自身も自ら進んでこの方に近づくことで、いよいよ主の光を放つものとさせていただこうではありませんか。主の愛と憐れみによって選ばれました。その選びがあったから今私たちはここにいます。私たちが選んだではなくって、主が選んでくださったその主の選び、憐れみによって私たちは今ここにある。そして召し出されて聖なるものとされるために、いよいよ主は私たちのうちに働きかけてくださっている。私たちは終わりの日までこの主の救いの確信と望みにとどまることで、共に主の栄光に預からせていただきましょう。飯って言った時に、照明、今あるところ、もしかしたら今私はね、もしかしたらこれを何か今やめて新しいところに行くべきではないか、ね、いろんなことがあると思います、ね、今までここにミニストリーがなかった、ここに進んでいくべきじゃないか、いろんなこうありますよね。今日はある意味具体的なことは見ていません。私のお証しはしましたけれども、そういう意味で私には皆さんが今どこにおられるか、神様どこに導いておられるかは分からない。でもまず皆さんご自身が主の光を持つ者として、今光を放つことができる。何かをしてその結果、あ、何か輝いてよかったね、結果が出て実が結ばれてよかったねじゃなくて、今私たちは主のものとされ、主に祝福されたものとして光が放たれていなかったら、結局どこに行っても光は放たれないんですよね。そういう意味では主のもとに来る、主の光に照らされるっていうことが私たちにとって新しく出ていくこと。今月はそういう意味でこの証を通してですね、皆さんにご自身のこと振り返っていただきたかった。それぞれの救い、献身、その清めについて、また今いるところ。もし、神様があなたを必要とされてなかったら、もう天国に召されます。それを災いと思う人はいないと思うんですが、でもそれを願ってますか、皆さん。どうでしょう。まあ、願っててもまだっていう場合もあるし、願わないのに取られるっていう場合もあるでしょう。でも主が置いておかれ、今そこに あなたを使わされているっていうことは、取るべき地があるっていうことですね。皆さんを通して光を必要としている人たちにその光が照らされる必要がある。自分自身で、ああ今日も光がない、ああじゃあ何とかして光を得ようとか、そういうところで私たちが自分のことで毎日そうやって、結局光あったのかわからないみたいな、先生の話は光はそうなんだけど自分のうちは暗闇だったとかで終わるんではなくって、もう私たちのことはどうでもいいんです。救われたものはもうそういう意味で自分のことは心配しなくていい。でもそうでない闇の中に座っている希望のない人たちに出ていかなかったら、その人たちにこのグッドニュースを届けなかったら、結局私たちは自分自身光を持ってないものと証明することですよね。持っているゆえに、どうしてそれを机の下に隠れてしまうんじゃなくって、光は灯すためにあるわけですよね。で、皆さんが光なんだから、私たちはそれぞれが出ていくのはもう当たり前のことなんです。でも私たちが自分で輝くんじゃなくて、主の光を反映させていく、主の光を内側から放つもと、もう放たれているはずなんです。隠れないでください。どっかに閉じこもらないでください。もう祝福が歩いておられる。言葉の壁、文化の壁、いろんなことがあるでしょう。私も毎日のように ぶち当たるんだけれども、でもそこで主は私たちを光として置いておられるってことは、ちょっとした笑顔が、ちょっとした挨拶がそこで何を生み出すかわからないですよね。神様は今のところに、今皆さんが生活の場があるそのところにご自身の光を放とうとしておられる。夫婦の関係において、家族の関係において、職場での関係において、この教会の家族の関係において、いつでもそこに光が灯されているわけです。この信仰に、この恵みに立たせていただきましょう。お祈りいたします。